ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ということで、はい、今日はリアル収録ということで、
非常に恥ずかしいんだけど、
改めてそれこの間大久保さんマネトレの、ね、大久保さんとも、同じこと言ってました、なんか
直接恥ずかしい、
恥ずかしい男同士だぞ。
そうそう、
まあ、そんなことなんですけどね、やっぱすごいいいオフィスですね。
いやありがとうございます。
天神を眺めながら、
そう、景色はいいですよね。
素晴らしい土地に、そんなところでね、今日は収録したいんですが、はい、そんないい場所で、今日は白川さん少しね、
そう、
怒り心頭がありまして、
いやいや、そうなんですよ。ちょっとね、ひどいんですよ。もうね、これ皆さんも怒ってほしいんですけどね、同じぐらい
伝わるかなという、ね、いや内容はあります。これどうしましょうか。なので今回、一つのある記事を見て、ね、
そうそう、僕はネットでそれこそやっぱり MA のこととか検索するから、はい、まあね、大したもんでね、それ系の広告とかも結構来て
そうかそうか。
で、その朝日デジタルなんですよね、今回がね、で、僕別に朝日のデジタル購読者じゃなかったんだけど、はいはいはい、非常に気になるタイトルが目につきまして、
タイトルご説明いただいていいですか。
M&A 仲介の罠、まやかしの事業承継、シャープ1 続くんだ
よ、2あるんだ
で、そこの1個目のそのシャープ1の中身のタイトルが、M&A 仲介で事業承継、老舗洋菓子店は8ヶ月で閉店に追い込まれたっていうね。
どういうことや。
それで、いやいや、ちょっとこれ気になるなと。最近そのちょっといろいろ事情があって、やっぱりこう仲介と FA モデル、アドバイザリー契約っていうことについていろいろとやっぱこうちょっと問題意識があったもんで、これ M&A 仲介の罠ってやっぱりこう MA 仲介の問題っていうのが、こうどんなところにあるかって、まあ一般的にこの朝日デジタルの中では取り上げられてるのかなっていうのはすごい興味があって、読み始めたら、なんとこれがですね、4、5行読んだら、あとは有料版ですって話になっちゃって。
なるほどね。会員になってください。
ちょっと読めねえかなっていう話でね。まあ、しょうがないから、一応購読して中身をずっとこう、連載で6回まで。
6回読んだって。
そう。広いんですよ、これが。
私はね、そういう意味で、白川さんとお仕事なければ、こういう記事に出ることはないんでしょう
けど。いやいや。
読んだら、
まあ、ちょっと。こんなことあんの？
ギャグ
か。いやいや。だからさ、やっぱね、怖い、これ MA のことやっぱ知っとかないと、すごい怖い。で、多分興味がある人しか読まないから、
で
もこれみんなが知っておかないといけない記事だとは思っていて、そういう意味じゃね、皆さんも今なんかキャンペーン中で100円で読めるみたいな。
そうなんだ。
読んでみるといいかもしれないですけど。
広告案件ではありませんからね。
そうですね。朝日さんから1円のキックバックもないんですけど。それで中身が、すごくダイジェスト版で言うと、結局、お金を引っこ抜く、現預金を引っこ抜く目的で、次々に1年間のうちにね、30件ぐらい M&A してるっていうんですよ。
一会社、会的企業が
、X 社っていうところがね。で、仲介会社からいろいろとこう案件を紹介してもらいました。で、それで2年ぐらいの間に30件ぐらいバンバン買ってますと。
はい。
で、その中の買い手の一社がさっき冒頭で言ったその老舗洋菓子店。買われた後に8ヶ月で閉店に追い込まれてるんですよ。
どういうことや。
どういうことやと。それとかね、二つ目のシャープ2のタイトルが、事業承継直後から資金流出1億円超、1年で倒産。え？ MA して何、何 ?8 ヶ月で最初のところは、倒産し、
閉店をして、
2件目は1年で倒産？
しかも1億流出。
流出して。
どういう意味だと。
で、3件目もね、もう、もう同じような、M&A でお金を引っこ抜くトラブル多発の会社共同代表が告白っていうふうにこう続いていくんですけど、
はいはいはい、
何が行われたかというと、会社を買うでしょ、
はい、
で、その会社が持ってる現預金を買った会社が一回吸い上げるらしいんですよ。で、当然その会社現預金なくなるから、
はい、
社員さんに給与とか払わなきゃいけないのが足りないんで、いやいや、お金抜かれてたら 困るんで返してくださいっていう連絡すると、いやいやちょっとそのうちもうちょっと返すからちょっと待ってちょっと待ってで、結局お給料払う日までお金が戻ってこないと、
ほうほうほう、
だから給料払えないと、でまあ一生懸命かき集めて親戚とかで給料はなんとか社長が
買ってもらった後に、
そう、つまり社長はもう退任してるんですよ、
う
ん、で普通その退任して退職金払ったりして、普通だったらですよ、で当然連帯保証とか借り入れがあればその連帯保証ついてるケースが多いので、まあ買った会社に全部新しい社長さんに変えて、前の社長はそういうのを抜けて、であと引き継ぎだけを一生懸命やってもらうみたいなのが一般的なんだけど、ここは契約書の中には当然ね連帯保証も抜きますっていうのがあるんだけど、なかなか抜いてくれないらしいんですよね。
いや不履行の状態だ
と。そうだから早くしてください早くしてください、いやいやもうちょっとそのうちやりますからって言って引き延ばされちゃって、
譲渡契約はもう結んで会社はもう譲渡終わってると。
そうで仲介者には手数料までちゃんと払ってる、
成立してて、
そうで結局その全部契約内容が不履行で、あとお金も吸い上げられるから、
うん、
で何のために吸い上げてるかというと、その会社が買った会社の資金が回らなくなるから、そっちに吸い上げて仲介会社に手数料払ってお金をとにかくいろんなところで回すわけよね。
なるほど。
でお金がまた当然そんな足りなくなるに決まってるんですよ、はい、当たり前の話で足りなくなるから、はい、しょうがないから次にまた現預金たっぷり持ってるところを仲介会社に紹介者だって買う、キャッシュディスペンサーですよ。だからね、
現預金目的
の売り手が、だからデューデリするときとかはとにかく現預金残高がいくらあるかを一生懸命見てたっつうんだよ。俺は1億あるぜここみたいな。
だから巨大な消費者金融、
うんうん、そうそう、あのローンをね、
ローンを、うん、カードでずっと切り続けるやつを
MA
でやってるっていうことですか、う
ん、でその情報をどんどん仲介者が持ってきてくれるから、
うん、それは仲介会社も、
うん、
何て言うんですか、
うん、
その目的で裏を、
いやいやそれはさすがにそこまではないと思う。さすがにそこは審議則に反するし、あのいろいろ問題になるから、とにかくあの会社はストロングバイヤーね、よく MA でいろいろ会社を買う会社だ、はいはいはい、であそこに紹介してあげたら MA で引き取ってくれるし、で後継者いなくて困ってるわけだから売り手
が、今 MA もすごい何件もやってて、うん、もう実績も積んでる会社だから安心だよ、
そう、でここの会社は特にあの人を大事にしてくれるとかいうふうに言ってるらしいんだけど、まあ、全然違う目的は、でも買い手がそれをね言ってないから、
それは言わないです、
言わないです、
それは言わない、俺は現預金が欲しいだけだ
から、そう
それ言わないです
ね、うん、だから仲介者もまあ分かんなかったんだろうとは思うけ ど,
なるほど、
まあ分かるよね、でも
なんか少なくとも様子おかしいなと、
これは
気なくさいな
の、うん、いや普通だってこれ僕がよく言うアドバイザリー契約、アドバイザリー方式で売り手側のやっぱりこう利益最大化を考えようと思って僕らが支援しようと思ったら、どんな買い手なのかっていうことはやっぱちゃんと見ますよね。
白川さんだったら決算書の前に人見ておかしいってなりそうなぐらいの話だよね。
いやいや本当本当そうですよ。でも仲介っていうのはそういうことしないから、やっぱりこう適切なマッチングさえできれば、契約とかが整えば、それがまた履行されるかされないかっていうところまで責任持たないんで、
なるほど、
基本的にはこれ仲介者も別に、ね、あの、なんていうか、あの、問題が。
マッチングしておしまいですよね。
うん、
それ
だけ業務は終わって
るもんね。
うん、業務は終わってるわけですから、
うん。
そこまでの支援をするのが仲介業務ですから、で、買い手はお金どんどん抜いちゃうと。で、売った会社は基本的にはみんなこれ、あの、事例見てると、後継者不在で、なんとか社員を守ってほしいとか。
あ、じゃあ結構、あの、5年でも行かれてて。
そうそう、78歳とかね。
うん。
そんな感じですよ。だから、すごい怖いでしょ、これ。
いや。っていうか、怖いもそうですけど、一瞬思考がついてこないぐらい、
うん、
そんなことあんの？
いや、ある、あったんです。これ事実あったんです
ね。まあ、そうってことです。
いやだからまやかしの事業承継ですよ。
いやキャッシュを欲しいがための
よね、うん
う
ん、
もうなんか白川さんからしたらさ、腹立つの次元を超えてさ、
いやいや、
で仲介はこの技術を作ってしまうってことです
よ ね、 あそうですね、
間違うと。
なんでねこういう問題が起こったのか、起こりうるのかっていうことはちゃんと考えないといけないと思うんですよ、うん、でこれは単純に仲介した人が悪いっていう話だけでも終わらないと思っていて、
はいはい、
これから後継者がいなくなる いない会社なのか、本当に6割とか7割とか言われてるわけでしょ。そしたらその なんていうかこれ氷山の一角なんです、絶対に。
あ、
間違いなく
こんなもん、こんなのは意外と
起こりうる。で、普通そんなうまくいかなかった事例なんか、うちうまくいかなかったよって言ってもらう人はいないんですよ。で、仲介者も別に自分のところの問題にもなってないでしょ。
本人としては、なんか、恥ずかしいとか言えないですもんね。
そう、だから水面下にずっと
消えてい
ってたと思う。でも、最近ね、この記事だけじゃなくて、割と問題を目にするようにはなりつつあって、
なるほど。
っていうことは、もう、なんていうか、蓋が抑えきれなくなった。溢れ出てるんですよ。だから相当問題が起こってると僕は見てるんですけど。
でも仲介が起こす、仲介がダメって言ってないじゃないですか、白川さん自身。
そう。
仲介が間違うと起きえるリスクの話が、
そう。
嫌いがすると、
そう。
こんなことまで起きるような事例ですよね。
いや、だからもうかなりね、なんていうか、末期的。だから、これが表にこういうことが出てきてるっていうことは、かなり状況としては末期的なんだろう。
いや、でもこの方はしっかりでよくここ取材されて、
いやいや、そう
しましたよね。
うん、そう思いますね。で、それこそちらっとお話したことあるかもしれないんですけど、中小企業庁もやっぱりこう、一番最初にね、中小 M&A ガイドラインっていうのを出した時には、
はい
は
い、
仲介っていうのは、利益相反になり得るし、
うんうん、
なので、少しここは、そういう課題があるよっていうことは注意喚起してたんだけど、まあ、最近ちょっとその辺もトーンダウンしてきてて、で、経営者の方が、結局はこれ、割り食うというか、大問題になるのは、この記事ではもう、完全に大事な会社を一生懸命育ててきた売り手の社長が、それができなくて、
うんうん
うん、もうすごく倒産させて、自分は連帯保証を負ったままですからね、自己破産するしかないわけですよ。
本当です
よ。うん。だからこれ、ちゃんと勉強しておかないと、経営者が。それとあと支援者ね。
いやー、そうだよ、ね。
うん。だから、うちの、例えば、少なくとも、僕、税理士事務所に所属してるから、そういう意味では、うちの顧問先には絶対こんなことさせちゃいけないと思ってるんですよね。
本当ですね。
うん。だから、世の中の税理士の先生たちがね、皆さんそれこそちゃんと、その自分の顧問先をちゃんと守るっていう意識を持ってもらって、こういう目に遭いそうだったら、事前にね、ちゃんと。
いやいや、今の話で言うと、だってこの件で言うと、
うん、
この売り手側に税理士ついてたはずじゃないですか。
そうなんですよ。
何してたのよっていう話になっちゃう。
なりますよ、そんなのね。もう、ブチギレですよね、マジで。
ちょうどね、ブチ切れたところでお時間も来ましたので、次回ね、これを踏まえて、まあ、やっぱり構造上の問題とね、話を、
そうですね、
整理していきますか、
うん。なぜこれが、こういう問題が起こりうるのかっていうところをちょっと一回整理しておきましょうね。
その上で皆さんがどういうところにね、意識したい、大切なね、人たちが守るためにも、こういうことだけは教えてほしいっていう話もありますからね。
そうですね。
そういった話をしたいと思いますので、
はい、
続きということで、
ね。はい、ありがとうございます。
朝日デジタル M&A 仲介の罠で調べていると出ますので、有料課金100円になるようですけど、気になる方はね、ぜひちょっとチェックしていただきたいなと思います。はい、ということで終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。